品のある人とない人の30の違い。その1。品のない人は声がうるさい。品のある人は物静か。品のない人は騒がしいのです。声のボリュームが調整できません。電車の中でも高級レストランでも大声で喋ります。何かと声が大きくうるさいというレベルになっています。電車や高級レストランだけではありません。普段から声のボリュームが一回り大きい。もちろん声が大きいだけで NG というわけではありません。パーティーや同窓会など私的な場であれば声のボリュームが大きくなることもあります。親しい人と会話が弾むと笑いが増えるし、誰でも声が大きくなるものです。しかし品のない人は TTO をわきまえず、いつもうるさいのです。ギャーギャーうるさい人はいつの間にか周りに迷惑をかけていることがあります。品のない人は自分の声がうるさいことにも気づいていません。聞いてもいないのにずけずけ自分から話し始めます。その上話も長くダラダラしています。謙虚さがなくガツガツした様子があります。うるさいと一気に品が落ちてしまうのです。品を醸し出すためには物静かという点が大切です。物静かであることは否定的に捉えられがちですが誤解です。物静かであることは落ち着いている様子として映り、上品な印象アップにつながります。品のある人は皆物静かな人ばかりです。大きな声を出したりギャーギャー騒いだりすることはありません。日頃から声のボリュームには注意を払っています。バスや電車などの公共交通機関ではできるだけ会話は避けます。会話をするとしても小声です。高級レストランでは落ち着いた雰囲気に合わせて静かに話します。職場や会議でも TTO に応じて声のボリュームを調整します。普段の会話でもあまり大きな声にならないよう物静かを心がけます。声のボリュームには注意しつつ、長話にならないよう簡潔でわかりやすい話し方を意識しています。物静かな人からは落ち着きが感じられ、それが品の良さにつながっていくのです。物静かを心がける。品のある人とない人の30の違い。その2。品のない人は言葉遣いが乱暴。品のある人は言葉遣いが丁寧。センスのある服装で身だしなみが整った人がいます。清潔感もあって外見も整っています。落ち着いた雰囲気があって素敵な人だなと思いきや、話し始めた途端ガラッと印象が変わることがあります。言葉遣いが悪いのです。品に関係するポイントの一つは言葉遣いです。相手に意味が伝わりさえすればいいという考えはよくありません。言葉遣いはその人の内面や価値観を表します。どんなに外見が整っていようと、言葉遣いが悪いと台無しです。落ち着いた雰囲気も言葉遣いが悪いと吹き飛びます。品のある人を目指すなら言葉遣いをきちんとしておく必要があります。品のない人は言葉遣いが乱暴です。まず若者言葉が目立ちます。若者言葉を多用していると乱暴な言葉遣いになりやすい。これやばいよね、マジでビビった、あいつムカつくよね、超嬉しい、超悲しい、マジ、うざい、やばい、ムカつく、ビビる、えぐい、超まるまるといった言葉をよく口にします。人のことを、こいつ、あいつ、呼ばわりします。ネットスラングも多用し、そうだね、その通りだね、というのではなく、それな、と言います。当然ながら、乱暴な言葉遣いは品がありません。敬語も、きちんと身についていなくて、相手に失礼な言い方をすることも、たびたびあります。品のない人は、省略言葉もよく口にします。ありがとうございます、と感謝する場面では、どうも、の一言だけ。よろしくお願いしますとお願いする場面でよろしくの一言だけ。すみませんでしたという謝る場面ですまんの一言だけ。省略した言葉はきちんと言ったことになっていません。感謝も謝罪も中途半端になります。言葉遣いが乱暴だと失笑を買ったり、人に不快な思いをさせたりします。素行が悪く暴力的な人だと誤解されても仕方ありません。品のある人は言葉遣いが丁寧です。褒めるときも驚くときも丁寧な言葉遣いです。素晴らしいですね、おいしい、美しいですね、驚きました、感動しました、普通の言い方を心がけます。正しい敬語が身についていて、目上の人やオフィシャルな場では正しい敬語で話します。言葉は省略せず、きちんと語尾まで発音します。感謝するところではきちんと相手の目を見てありがとうございますと伝えます。お願いする場面や謝る場面やでは、頭を下げてよろしくお願いします、申し訳ございませんでしたと言います。飾り気のないシンプルな言葉であっても、一言一言を丁寧に伝えるので、好印象があります。言葉遣いが丁寧だと、育ちの良い印象を与えます。言葉遣いが丁寧な人からは、上品さが感じられるのです。丁寧な言葉遣いを心がける。品のある人とない人の30の違い。その3。品のない人は、所作が荒い。品のある人は、所作が丁寧。所作に荒がある人がいます。お金を受け取るとき、片手で受け取る。物を投げるように置く。コンセントからプラグを引っ張るように抜く。椅子を戻すとき引きずって戻す。折りたたみ傘はくしゃくしゃに巻く。 それぞれ何気ない行為ですが、所作に少し荒っぽいところが見受けられます。もちろん荒があるからといって絶対ダメというわけではありませんが、少なくとも良い印象は受けないでしょう。所作が荒いと、その人の心も荒いように見え、品のない様子に映ります。また、所作に荒があると、おのずと物の扱い方も乱暴になります。物を投げるように置くと、壊れやすくなるでしょう。椅子を引きずると、フローリングに傷をつける原因にもなります。折りたたみ傘をくしゃくしゃに巻くと、余計なシワを増やす原因にもなります。劣化を早めたり、故障の原因になったりするのです。品のある人は、所作が丁寧です。お金を受け取るときは、両手で受け取る。物を置くときは、丁寧に置く。コンセントからプラグを抜くときは、ゆっくり抜く。椅子を戻すとき、少し浮かせながら戻す。折りたたみ傘は折り目に沿ってきれいに巻く。所作の一つ一つに美しさがあります。さりげない所作にこそ、その人の内面が現れます。所作の一つ一つは些細なことでも、そういう何気ないところこそ、その人の内面が現れます。人間とは不思議なもので、所作が丁寧だと、心まで丁寧で整った人に見えるものです。できるだけ、丁寧な所作を心がけることが大切なのです。丁寧な所作を心がける。品のある人とない人の30の違い。その4。品のない人はいきなり苦情を伝える。品のある人はまずクッション言葉から入る。苦情を伝えるときは品のあるなしに関わるポイントの一つです。上品な人であっても苦情を伝えることはあります。これをやめてほしいな、ここを改善してほしいな、と思うことは誰にでもあることです。品のある人とない人とでは苦情の伝え方に大きな違いがあります。品のない人はいきなり苦情を伝えます。絶対おかしいです。ここを直してください。今すぐ対応してください。ストレートに苦情を口にします。いきなり苦情を伝えると感情的な言葉になりがちです。感情的な言葉はトゲが含まれ相手を不快にさせます。相手も人間です。自分に非があったとしてもいきなり感情的な言葉を浴びせられるとムッとします。助けたい、何とかしたいという気持ちがそがれます。言い方によってはトラブルに発展することも珍しくありません。いくら相手に非があるとはいえ、苦情の伝え方には注意が必要なのです。上品な人の場合、いきなり苦情を伝えるのではなく、まずクッション言葉から入ります。ご気分を悪くされたら申し訳ないのですが、ちょっと気になることがありまして、今よろしいでしょうか。少々困っていることがありまして、ご相談があるのですが、クッション言葉があると相手は何かあるのかな、と心の準備ができます。クッション言葉を入れてから苦情を伝えると、相手は心の準備ができている分、すんなり受け入れられます。助けたい、何とかしたいという気持ちも強くなり、物事がスムーズに運ぶのです。苦情の内容は同じでも、クッション言葉があるかないかで相手が受ける印象は変わります。クッション言葉があるだけで丁寧な印象がぐっとアップします。相手に非があるからといって乱暴な言葉遣いでいいというわけではありません。人間対人間で理解するためにはコミュニケーションが大事です。苦情を伝える場面はデリケートであるため、言葉遣いには注意するに越したことはないのです。苦情を伝えるときはまずクッション言葉から入る。品のある人とない人の30の違い。その後、品のない人は聞くことより話すことに注力する。品のある人は話すことより聞くことに注力する。話すこと、聞くことはコミュニケーションに欠かせません。もちろんどちらも大切なことですが、どちらに重点を置くかで品のあるなしが変わってきます。品のない人はペラペラ喋ってばかりです。とにかく話したい、とにかく私の話を聞いて、もっと私のことを理解して、と言わんばかりに話しまくります。相手が話もろくに聞きません。まだ相手は話し終わっていないのに、途中で会話の主導権を奪い、自分の話を始めます。これではマシンガントークの状態です。とにかくよく話すのです。自分ばかり話しているとガツガツした印象を与えます。自己主張が目立ってしまい、品が損なわれるのです。品のある人は話すことより聞くことに注力します。まず相手の話を聞いて、うんうん、なるほど、そうですね、と上手に相槌を打ちます。もちろんずっと聞いてばかりではありません。相手が話を終えたら自分のことを話しますが、長々と話すことはありません。割合としては話すこと2割に対して聞くこと8割です。たっぷり話を聞ける人は魅力的です。人の話を聞くから相手の話から吸収できます。品のある人ほど聞き役に回り、理解する人になります。相手の話をきちんと聞く姿勢から品が醸し出されます。たっぷり話を聞ける人からは品の良さを感じるのです。話すことより聞くことに注力する。品のある人とない人の30の違い。その6。品のない人は露出の多い服装をしている。品のある人は露出の少ない服装をしている。露出度の高低は品に関わるポイントの一つです。露出の多い服装をしている人を見かけます。半ズボンやタンクトップを着た男性、ミニスカートやキャミソールを着た女性。露出の多い服装は楽なので好んでいる人も多いでしょう。 暑い夏場であればラフな服装ということで露出が多めの服装をしがちです。暑くなれば自然と薄着になるもの。女性であれば異性の目を引きやすいという点も挙げられるでしょう。色気を出すのに露出ほど手っ取り早い方法はありません。しかし品のある人というテーマで考えると安易な露出には要注意です。男女に関係なく露出が多くになるにつれて品の低下を招きます。世の中を見渡すと社会的地位のある人で露出のある服装をしている人は見かけません。ビジネスシーンでも露出の多い服装は NG とされ避けた方が良いとされています。女性の場合露骨に肌を見せていると低層観念が低いとみなされる傾向があります。家庭内やカジュアルシーンであればいいのですが職場や公共の場では注意したいところ。品のある人を目指すならできるだけ露出の少ない服装をするのが望ましいと言えます。できるだけ肌は見せません。ミニスカートよりロングスカート、ショートスリーブよりロングスリーブです。もっとも夏場や気温の高い日であれば多少の露出もありですが、それでも限度を超えたものは NG です。トップもボトムもロング丈の方が落ち着いて見え品も出るのです。露出の少ない格好をする。品のある人とない人の30の違い。その7。品のない人はアクセサリーをじゃらじゃら身につける。品のある人は最低限のアクセサリーのみ身につける。品のない人はアクセサリーをじゃらじゃら身につけるのが特徴です。指には指輪をいくつもはめています。耳には大きなイヤリングがゆらゆら揺れています。首にはネックレスが重ね付けされています。手首には腕時計だけでなくブレスレットやバングルを2つも3つもはめています。しかも奇抜なデザインのものが多い。指、耳、首、手首など体のパーツそれぞれにこれでもかというほどアクセサリーを身につけるのです。残念ですがこれではお世辞にも品があるとは言えません。もはや怪しい祈祷しさながらの格好です。アクセサリーの数は品格と反比例します。アクセサリーの数が多くなればなるほど品も下がります。アクセサリーが多すぎるとそちらに気を取られ自己主張が強すぎる印象を与えてしまいます。品のある人は最低限のアクセサリーのみ身につけます。身につけるアクセサリーは小ぶりでシンプルなものです。イヤリングもネックレスも小ぶりなものを身につけます。手首はシンプルな腕時計一つのみでブレスレットははめません。指輪は基本的に結婚指輪、婚約指輪以外ははめません。はめるとしても一つのみです。それぞれのアクセサリーは高級ブランドというわけではありませんが品質が良くて洗練されたものを身につけます。品のある人はアクセサリーはあくまで引き立て役と考えています。アクセサリーはファッションの一部であって主役ではありません。アクセサリーをじゃらじゃら身につけることはなく最低限のもので済ませるのです。身につけるアクセサリーは最低限のものだけにしておく。品のある人とない人の30の違い。その8。品のない人は部屋や身の回りが散らかっている。品のある人は部屋や身の回りがきれいに整っている。部屋の状態は心の状態を反映していると言われています。品のない人は掃除や整理整頓が苦手です。いつも部屋が片付いていません。物が散乱していたり服も脱ぎっぱなしだったり本や雑誌が置きっぱなしだったり、いろいろなものが散らかっていてごちゃごちゃしています。使い終わったものは出したままで元の場所に戻しません。掃除もされていなくて部屋に塵や埃が舞っています。ゴミ出しもされていなくてもゴミ箱からゴミが溢れかえっています。掃除は不定期で気になったらやればいいと思っています。そして気になる段階になってもなかなか重い腰を上げず掃除をしません。片付けるの面倒くさい、片付けてもどうせ散らかるのだから意味がないと思っています。品のない人は持ち物を乱暴に扱います。服やアクセサリーも適当な場所に置いたままにしています。服やアクセサリーを身につけるときないないと言って部屋中を探し回ることになるのです。持ち物を定期的にメンテナンスする習慣もありません。残念ながら散らかっている様子があると上品な印象があるとは言えません。品のある人は掃除や整理整頓がとても得意です。普段から部屋や身の回りがきれいに整えられています。使い終わったものは元の場所に戻します。脱いだ服はそのままにせずハンガーにかけるか洗濯カゴに入れます。カバンやバッグは荷物入れに収納して、小物やアクセサリーは収納ボックスに入れきちんと定位置に戻すことが徹底されています。そのため物を探す時間がありません。必要な時にさっと取り出します。どこに何があるか頭に入っているのです。また定期的な掃除や整理整頓を欠かしません。きちんとゴミ出しをしていてゴミがたまらないよう心がけています。定期的に掃除をしていつも部屋を清潔な状態にしています。掃除が行き届いていて身の回りもきちんと整理整頓されていていつでもお客さんを呼べる状態になっています。品のある人は部屋だけでなく身の回りのものも大切にしています。特に革製品は定期的にメンテナンスも欠かしません。ハンドバッグの場合柔らかい布でから拭きをして、ビジネスシューズの場合シューシャインクリームでお手入れをします。いつも部屋や身の回りが整っている人からは品位が感じられるのです。いつも部屋や身の回りを整えておく。品のある人とない人の30の違い。その9。 品のない人は気の利いたことをしてアピールする。品のある人は気の利いたことをこっそりする。品のある人もない人も気の利いたことはします。気の利いたことができる人は仕事ができる人です。誰かがやるだろうと放置せず、きちんと自分から動けるのは素晴らしいこと。細かなところまでよく気がつき、率先して動ける人は一目置かれます。上司からも周りからも好印象です。気の利いたことはできないよりできた方がいいのは間違いありません。しかし、品のある人とない人とでは気の利いたことをした後に違いがあります。品のない人は気の利いたことをします。職場の仕事で誰かがやらなければいけないけれど、誰も手をつけていないことに気づいたら率先してやります。ここまではいいのですが、残念なのはこの後です。誰もやっていなかったので、私がやっておきました、と上司にアピールします。私は気が利く人間です、と言わんばかりの言い方です。もちろん、気の利いたことができるのは素晴らしいのですが、惜しいところがあります。気の利いた仕事も露骨なアピールがあると台無しです。露骨なアピールにはわざとらしさがあり、品がありません。誰もやっていなかったので、という一言も余計です。周りの人が聞いたら、遠回りに責められているように聞こえ、いい気がしないでしょう。みんな、だらしないな、と言っているようにも聞こえます。周りを落として自分を上げるような印象があるのです。品のある人は気の利いたことをこっそりします。誰も手をつけていないことがあれば自発的に行います。困っている人がいればさっとフォローします。掃除や片付けが行き届いていないところがあれば自分が率先して行います。気の利いたことをしたと自分からずけずけアピールすることはありません。上司から、おや、きれいにできているね。誰がやってくれたの？と聞かれたとき初めて自分がやったことを伝えます。気の利いたことするときは仕事をしつつも人に気を使わせないことが大切です。このさりげなさが品につながっていくのです。気の利いたことをこっそりする。品のある人とない人の30の違い。その10。品のない人は人の悪口や噂話に飛びつく。品のある人は人の悪口や噂話に関わらない。品のない人は人の悪口や噂話に興味津々です。人のゴシップにはいつも敏感に反応します。人の悪口や噂話があれば、何と興味津々に耳を傾け、ニヤニヤ話します。誰かの悪口大会が始まったら、喜んで参加するのです。噂話の収集能力も高い。誰かの悪い噂話があれば、ここぞとばかりに喜んで飛びつきます。人の不幸を確認しては、自分はまだまだ大丈夫と安心するのです。人の不幸を面白おかしく話す人がいるものです。確かに、他人の不幸を脇で眺めるのは、ちょっと気分よく感じるところがあるのも事実。人の不幸は蜜の味という言葉もあります。しかし人の悪口も噂話もどちらも品のない話題です。話せば話すほど下品になり下がります。悪口にせよ噂話にせよそれを話したところで何の役に立つのでしょう。自分には何のプラスにもならず時間とエネルギーの無駄を生むだけなのです。品のある人は人の悪口や噂話には関わりません。自分から情報を取りに行くこともありません。品のないことであることを知っているので意識的に避けています。そもそも興味がなく聞いたところで仕方ないと思っています。あなたはどう思う？と話を振られても私にはわかりませんと答えます。仲間内で悪口や噂話が始まるとさっとその場から離れます。人の悪口せよ噂話にせよ何かを生み出すわけでも何かが成長するわけでもありません。やるべきことがあるので人の悪口や噂話をする暇も聞く暇もありません。品のある人は悪口や噂話には目もくれずひたすら自分のやるべきことに邁進するのです。人の悪口や噂話には飛びつかない。話を振られてもスルーする。品のある人とない人の30の違い。その11。品のない人はいつも口が半開きになっている。品のある人はきちんと口を閉じていて口角が少し上がっている。普段どんな口元になっているかです。普段の口元は品に関わるポイントの一つです。まず注意したいのは半開きの口元です。口が半開きになっている人がいます。驚いてポカンと口を開けているわけではなく、普段からずっと口が半開きなのです。半引きの口をチャーミングと捉える人もいますが、品のある点で言えば要注意です。ポカンと開いた口は子供っぽく印象やだらしない印象を与えます。緊張感が抜けているようで品がないように見えません。健康面でもマイナスです。ポカンと口を開けていると、塵や病原体を含んだ空気が口の中に入り込んで風邪の原因となります。口の中が乾燥して虫歯や歯周病になりやすくなるデメリットもあります。驚いた時に口を開けるのはいいのですが、普段からずっと口を半開きにしているなら注意した方がいいでしょう。上品を意識するなら、きちんと口を閉じましょう。そして、口角を少しだけ上げるのです。大きく上げる必要はなく、3ミリ上げるだけで十分です。閉じた口元からは知性を感じさせ、口角を上げた口元からは余裕を感じさせます。口角を上げていると、相手に明るくポジティブな印象を与えます。キリッとした口元からは知性や美しさの印象を与えます。 品のある人はきちんと口を閉じていて口角が少し上がっているのです。口を閉じて口角を少しだけ上げる。品のある人とない人の30の違い。その12、品のない人は猫背の姿勢になっていて姿勢が悪い。品のある人は背筋がピンと伸びていて姿勢が美しい。アパレルショップのショーウィンドウではおしゃれな服を着たマネキンが飾られています。姿勢の悪いマネキンはいません。どのマネキンも必ず背筋が伸びていて美しい姿勢になっています。もし姿勢の悪いマネキンであればどう見えるでしょうか。腰の曲がった猫背のマネキンを想像してみてください。どれだけおしゃれな服を着ていても急に印象が悪く見えるはずです。背筋や姿勢の美しさは品の良し悪しに関係するポイントの一つです。品のない人はいつも猫背になっています。もちろん人間ですから背筋が曲がることもあります。疲れていたりストレスを感じていたりするときはつい背筋が曲がってしまうもの。落ち込んでいるときも自然と前かがみの姿勢になりやすいものです。しかし品のない人はいつも猫背です。食事のときも仕事のときも歩いているときも猫背です。普段から猫背の姿勢になっていて姿勢が悪い。猫背になって姿勢が悪くなっていると品にもマイナスの影響があります。元気があっても元気がないように見えたりすることも増えます。猫背で姿勢が悪くなっているとあまり良い印象として映らないのです。品のある人は背筋がピンと伸びています。食事の時も仕事の時も歩いている時も背筋が美しい。背筋が伸びていると姿勢が良くなると全身のシルエットが引き締まって痩せて見える効果もあります。周りからの印象も良くなってかっこいいな、きちんとした人だな、品がある人だなと好印象を持たれます。姿勢の美しさは品に比例するのです。あなたの背筋は今どうなっていますか。背筋を伸ばして姿勢を整えるだけで品のある人に近づけるのです。背筋をピンと伸ばして姿勢を整える。品のある人とない人の30の違い。その13、品のない人は口の中が見える笑い方をする。品のある人は口の中が見えない笑い方をする。笑い方には品のあるなしが関わるポイントです。楽しい会話の時は誰でも自然と笑みがこぼれますね。もちろん笑うのはとてもいいことですが、笑い方は品に関わるポイントの一つです。品のある人とない人とでは笑い方に違いあります。品のない人は口の中が見える笑い方をします。一言で言えばビッグスマイルです。大きく口を開けてあはは、わははと笑い、笑い声も大きめです。一見すると悪くはないのです。ビッグスマイルは明るく元気があっていいのですが、品という点ではイエローカードです。口を大きく開けた笑い方をすると相手に口の中が見えます。人前で口を大きく開けたり口の中を見せたりすることは品のあることではありません。何より大きく口を開けて勢いよく笑うと相手に向かって飛沫が飛ぶ可能性もあり衛生的ではありません。口の中が見える笑い方をすると品も下がってしまうのです。品のある人は口の中が見えない笑い方をします。口を開ける場合は手で口元を隠します。大きな声は出しません。周りの雰囲気に合わせて声のボリュームに注意しながら笑います。手で口元を隠しているので口の中が見えることはなく相手に飛沫が飛ぶこともありません。声を出さない場合はにっこり微笑みます。白いお歯を見せた微笑みもあれば口を閉じた微笑みもあります。微笑みには柔らかく優しい印象があり上品さが出てくるのです。口の中が見えないような笑い方を心がける。品のある人とない人の30の違い。その14、品のない人は何かと音を立てる。品のある人はできるだけ音を立てないよう配慮する。品において音は外せない重要なポイントです。もちろん日常生活を送る上である程度の音が出るのは仕方のないことです。歩く時の足音、ドアを閉める時の音、パソコンのタイピング音、どれも必ず音が出ます。しかし音には少なからず人を不快にさせてしまう要素があります。音が大きくなればなるほど周りの人に不快な思いをさせてしまい品の低下にもつながるのです。品のない人は何かと音を立てます。パソコンのタイピング音が大きい、歩く時の足音がうるさい、ドアをバタンと音を立てて閉める。もちろん本人に悪気はないのですが大きな音が出るのは NG です。品のない人は自分が出す大きな音に鈍感です。自分が出す音のせいで周りに不快な思いをさせていることに気づいていません。大きな音が出るのは扱い方が少々乱暴になっているという表れでもあります。音が大きいと乱暴な扱い方をしていると思われ印象も悪くなります。音が出れば出るほど大きくなればなるほど品が下がってしまうのです。品を心がけるならできるだけ大きな音を避けるに越したことはありません。品のある人はできるだけ音を立てないよう配慮します。歩くときは静かに歩きます。ドアを閉めるときはゆっくり閉めます。パソコンのキーボードは優しくタイピングします。丁寧な所作を心がけることで静かな音を実現できるのです。もう一つ注意したいのが自分でも気づかないうちに音が出ているパターンです。よくあるのがイヤホンの音漏れです。 バスや電車の中、イヤホンの耳につけ、音楽を楽しむ人も多いでしょう。音楽を楽しむのはいいのですが、いつの間にかイヤホンから音漏れしていて、周りに不快な思いをさせていることがあります。バスや電車の中、イヤホンで音楽を楽しむときは、音漏れに注意が必要です。できるだけ大きな音を立てないよう配慮する。品のある人とない人の30の違い。その15。品のない人はせかせか急いで動く。品のある人はゆっくり落ち着いて動く。品を意識する上で注意したいのは動きのスピードです。早口、早食い、早歩き、小走りなどなど。スピード感があっていいのですが、品という点ではマイナスです。動きが速いとバタバタしているように見えます。落ち着きのない印象に移り、品位を下げる原因となるのです。品を意識するなら落ち着いている様子を見せることが必要不可欠です。そのためには、ゆっくりした所作を意識することが欠かせません。上品な人には落ち着いた動作があります。話すときも、ゆっくり落ち着いて話します。食事をするときも、ゆっくり落ち着いて食べます。歩くときも、ゆっくり落ち着いて歩きます。お辞儀をするときも、ゆっくり落ち着いてお辞儀します。ドアの開閉も、ゆっくり行います。動きが落ち着いている人からは、上品な印象を受けるもの。ゆっくり動くだけで落ち着きがあるように見え、品位がぐっとアップします。急いで移動したい時もあるかもしれません。仕事をしているとスピード感を求められることもあるものです。そんな時でも焦っている様子にならないよう、できるだけ落ち着いた動きを心がけることが大切です。例えば、急いで移動するなら、大股歩きを心がけると、落ち着いた雰囲気を保ちながらスピードを出すことが可能になります。話す時であれば、早口で全てを話すのではなく、要点を抑えると話が簡潔になり、ゆっくり落ち着いた話し方ができます。時間に余裕がなくて急いでいる時でも、挨拶やお辞儀の時だけは、ゆっくり丁寧に行うよう意識できるでしょう。池の中を泳ぐ鯉は、ゆっくり泳いでいるから優雅に見えます。人も、ゆっくり落ち着いて動けば、優雅に映るのです。ゆっくり落ち着いて動く。品のある人とない人の30の違い。その16。品のない人はいつもギリギリの行動で時間に余裕がない。品のある人はいつも早めの行動で時間に余裕がある。余計な待ち時間を増やしたくない。そう思ってギリギリで行動する人も多いのではないでしょうか。確かにジャストタイムで行動すれば無駄な時間を減らせます。しかしその一方で品という点ではマイナスです。ギリギリで行動していると焦った動きが目立ってしまいバタバタしがちです。タイムプレッシャーを感じながらハラハラドキドキすることが増えます。火や汗を流しながら行動するのは精神衛生的にも良くありません。落ち着きのない動きが目立つことで品が損なわれてしまうのです。品のない人はいつもギリギリの行動をしていて時間に余裕がありません。忙しい、時間がないが口癖です。少しでも時間を無駄にしたくない、余計な待ち時間を増やしたくないと思っているので何をするにもいつもギリギリ。そのため慌ただしい動きが目立ち品のない様子となっています。時間に余裕がないと気持ちからも余裕が失われ表情も悪くなります。ギリギリだからといって間に合うとは限りません。少しでも交通機関に乱れがあると遅刻が確定となり信用も失います。仕事をしていても時間に余裕がないと余計なミスが増え評価を落とすことになります。もっと早く出発しておけばよかったと後から悔やんでも遅いのです。品のある人はいつも早めの行動をしています。5分前行動、10分前行動は当たり前です。時には30分前行動をすることも少なくありません。十分早めに行動すれば時間に余裕ができるので交通機関が少々遅れても平気です。遅刻を防止するだけでなく自然と余裕のある振る舞いができるようになります。仕事でも早めに行動すると時間に余裕が生まれミスが減ったり精度が上がったりします。上司からもうできたのと驚かれるのです。品のある人を目指すなら早めに行動する習慣を身につけ日頃から時間の余裕を持つことが欠かせません。時間に余裕ができると気持ちにも余裕が生まれます。その気持ちの余裕があればあるほど品の向上へとつながっていくのです。日頃から早めの行動を意識して時間の余裕を心がける。品のある人とない人の30の違い。その17。品のない人は自分ファースト。品のある人は相手ファースト。品のない人は自分ファーストです。言い換えると私がです。相手のことよりまず自分という思考になっています。自己アピールに熱心で自分のメンツを立てることにこだわります。自分を大きく見せることが大好きです。もちろん誰でも自分を立派に見せたい、自分の評価を上げたいという気持ちはあるものですが、品のない人は並外れて大きいのです。仕事では私がいるから回っている、私の能力は人一倍優れていると自分の仕事を過大評価します。目標を達成できたときはこれは私の実力と自分の力を誇示します。日常でも何かとマウントを取りたがりギラギラしています。私の方が上、何事も自分が一番と言わんばかりに高圧的な態度を取るのです。品のない人は譲るという習慣もありません。 電車やエレベーターの乗り降りでは我先にと言わんばかりの勢いで行動します。狭い道で対向車と鉢合わせしたときは道を譲るように相手を威圧します。ガツガツしているので人とぶつかることもしばしばです。残念ながら自分ファーストの人には品格も人望もありません。自分ファーストになっていると偉そうな態度や周りを見下す態度が目立って周りから反感を買います。何事も自分ファーストになっていて次第に孤立無援となるのです。一方品のある人は相手ファーストです。自分のメンツより自分のメンツを立てることを意識していて常に自分が一歩下がってへり下ります。仕事でも一人一人の力で仕事が回っていると考えます。目標を達成できた時も上司のおかげみんなのおかげと上司や周りを立て感謝の言葉をよく口にします。自分の仕事ぶりは微力ながら少しでもお役に立ったのならと控えめな言い方をします。マウントを取ることもなく人からマウントを取られても腹を立てることはありません。品のある人は相手を立てるのが上手です。自己アピールには無関心で聞かれたら答えるという程度です。素直に褒めたたえたり感謝の気持ちを伝えたりします。自分に注目してもらえるようかまってちゃんになることもないのです。品のある人は譲ることも上手です。電車やエレベーターの乗り降りではお先にどうぞを心がけます。狭い道で対向車と鉢合わせしたときは自分からさっと道を譲ります。積極的に譲るので人とぶつかることもありません。相手ファーストになっている人はおのずと品が生まれ愛されます。また会いたいと思われるのです。相手ファーストを心がける。品のある人とない人の30の違い。その18。品のない人はネガティブ思考ネガティブ発言。品のある人はポジティブ思考ポジティブ発言。品を身につける上で欠かせないことの一つにポジティブ思考があります。ネガティブ思考になっていると自分にも周りにも良い印象を与えません。ため息も増え自然とネガティブ発言も多くなります。暗い雰囲気が出るだけでなく周りにも悪い影響を与え品を損ねる原因となるのです。品のない人はネガティブ思考です。物事を悪い方に考える癖があり新しいチャレンジにも消極的です。ネガティブ思考になっているとネガティブ発言も目立ちます。失敗するに決まっている、今さら遅い、どうせうまくいかない、などなど。ネガティブな発言は人のやる気を奪ったり不快な気持ちにさせたりします。ネガティブ思考ネガティブ発言が目立つと自分も周りも暗くさせてしまいます。暗い雰囲気が漂ってしまい品にも悪い影響を与えてしまうのです。品のある人はポジティブ思考です。何事も良い方に考える習慣があります。未来に明るい展望を持っていて楽観的に物事を捉える力があります。きっとうまくいくよ、可能性はある、一緒に頑張っていきましょう、などポジティブ発言が多い。大変なことがあっても心身が鍛えられると前向きに捉えます。失敗しても次の課題が見つかったね、おかげで成長できるね、まだまだ伸びしろがあるね、と前向きに捉えます。苦手な人がいても悪いところではなく良いところに着目して円滑な人間関係を心がけます。自分も周りも明るくさせたり元気にさせたりでき、弱音を吐くこともありません。ポジティブ思考になっているので自然と明るい雰囲気が漂います。ポジティブ発言が多い人には心のゆとりが感じられます。自然と明るい雰囲気が漂い、それが上品さにもつながっていくのです。ポジティブ思考ポジティブ発言を心がける。品のある人とない人の30の違い。その19。品のない人は見栄を張った生き方をしている。品のある人は等身大の生き方をしている。品のない人は見栄を張った生き方をしています。少しでも相手より上に見られたいために高級なものやハイステータスなものに興味があります。高級ブランド品を持ったり高級車に乗ったり高級マンションに住んだり、高級なものを所有しては他人に見せびらかします。自慢話も大好きですごいと思われるためにペラペラ話しては別に浸ります。わからないことがあっても素直にわからないとは言いません。知ったかぶりをして話を合わせようとします。自分の弱いところは見せず強いところだけ見せようとします。比較の世界で生きていて相手より上に見られようと必死です。いつも人からの評価や評判を気にしていて実際以上に自分をよく見せようとするのです。もちろん自分を大きく見せたい気持ちは少なからず誰にでもあるもの。そのために上辺を取り繕うこともよくあることですが、品のない人は人一倍気にするのです。見栄を張るとストレスが増えたり疲れやすくなったりします。相手より上に立てば優越感を覚える一方、相手より下と分かれば劣等感に悩まされます。比較の世界に生きていると気持ちが安定しません。繕った自分は外面は良くても偽物の自分、違和感が残ります。見栄を張るとそのために余計な出費が増えたり固定費が上がったります。ハイブランドを持ったところでその人の価値が上がるわけではありません。身の丈を超えたハイブランドを身につけたところで豚に真珠です。自分の価値が上がったように感じるのはハイブランドによる魔法であり、ただの錯覚です。お金のかかる付き合いが増えたりして余計なストレスに悩まされたりします。そしていつかは化けの皮が剥がれます。見栄を張ったところで長続きしません。 ずっと背伸びを続けていると、いずれ足が疲れて限界が来るように、見栄を張り続けても、いずれ限界が来ます。もう疲れた、もうやめたい、となるのは時間の問題です。貧血で首が回らなくなったり、ストレスに倒れたりして、繕っていたことが露呈するのです。品のある人を目指すために大切なのは、等身大の生き方です。分相応、ということです。気取るわけでもなく、無理に自分を大きく見せるわけでもなく、ありのままの自分で行こうとします。普段の生活も、身の丈に合った範囲を心がけています。結局のところ、等身大が一番自分らしいことです。自分に正直な生き方ほど大切なことはありません。等身大の生き方を心がけると、肩に余計な力が入らなくなり、自然でいられます。私は、私。ありのままの自分で行く、という価値観で生きることです。すべてをニュートラルにすれば、心穏やかな生活を送れます。身の丈に合った生活を送ると、固定費が下がって、余計な出費もなくなって、お金も貯まりやすくなります。それが貧へとつながっていくのです。等身大の生き方をする。貧のある人とない人の30の違い。その20。貧のない人は不衛生な身なりをする。貧のある人は清潔感のある身なりをする。おしゃれであっても、どことなく不衛生な印象を受ける格好があります。黄ばんだ服、シミのついたズボン、擦り切れたバッグ、手垢のついたバッグアクセサリー、汚れのついたスマホケース。汚れや経年劣化の目立つ身なりをしていると不衛生な印象が出てしまいます。不衛生な印象が出ると貧には大きな減点です。どれだけセンスのいい服装であろうと、どれだけ高級なブランドで身を固めようと、不衛生な点があるとアウトです。貧を醸し出すには、綺麗な印象が大事です。綺麗な印象を出すためには、清潔感が欠かせません。清潔感は人の印象を決める上で重要な要素。貧は清潔感があってこそ、醸し出るものです。貧のある人は清潔感のある格好をしています。服やズボンに汚れがないのは当然です。汚れてから洗濯するのではなく、毎回きちんと洗濯をして清潔感のある状態にします。洗った服はきれいに畳み、アイロンが必要なものはきちんとアイロンをかけてシワを伸ばします。難しい汚れや特別な衣類はきちんとクリーニングを出してしっかり汚れを落としてもらいます。バッグアクセサリーも何度も手に触れていると手垢がつきます。いくら大事なものでもあまりに手垢が目立つとやはり不衛生な印象として映ります。定期的に掃除をして洗濯できるなら洗濯してできるだけ清潔感のある状態を保ちます。スマホケースも定期的に掃除してきれいにします。劣化が進んであまりに古くなったものは新しいケースに買い替えます。シミや汚れがないこと、擦り切れていないこと、劣化が目立たないことが大切です。清潔感があれば若々しく見られるメリットもあります。清潔感のある身なりを心がける。品のある人とない人の30の違い。その21。品のない人は群れないと行動できない。品のある人は一人行動を基本としつつ団体行動もできる。群れて行動する人がいます。仲良しグループを作っていつもみんなと共に行動します。もちろん人と一緒にいることで寂しさが和らいだり楽しさが増したりすることがあるのも事実。ドイツの詩人シラーは友情は喜びを2倍にし悲しみを半分にすると言っています。親しい仲間たちと一緒に過ごせば明るい雰囲気にもなり楽しい時間が増えますね。思い出も作りやすくなるものです。しかし、いつもみんなと一緒でないといけないとなると話は変わります。群れて行動することもできると、群れないと行動できないは似て非なるもの。天と地の差があります。いつも群れてばかりの人からは寂しさを埋めたい様子、人に依存する様子が伺えます。みんなと一緒でないと、心細くて行動できないという状態です。人にべったり依存していると、一人で行動できなくなり、何をするにもスピードが遅くなります。周りに合わせることばかりになり、自分の人生を歩めません。品のある自立した人になりたいなら、一人行動を基本とすることが大切です。もちろん、団体行動が求められる場面であれば、きちんと従います。仕事のチームワークや旅行の団体ツアーなどは、勝手な行動は許されず、周りに合わせて行動することが求められます。また、歓送迎会やパーティーなど、社交上の付き合いが必要になることもあるでしょう。日常では、群れることが必要な場面もありますが、いつも団体行動ばかりではいけません。いつもグループをなして群れていると、行動が縛られることが増えます。どれだけ仲がいい人であっても一緒にいると相手の都合を考えることが出てくるもの。周りに合わせなければいけないことも増え何かと不都合です。群れているゆえの制限に縛られ物事を自分のペースで進めらません。大切なことは一人行動ができるようになることです。もちろん常に一人というわけではありません。一人行動もできるが団体行動もできるというのが理想です。品のある人は一人行動を基本とします。精神的に自立しているので自分で考え一人で行動できます。周りの目は気にせず、あくまで自分に集中し、自分らしく生きています。ただし、完全に一匹狼というわけではなく、自分でできることは自分でする、自分の課題は自分が行う、という行動があります。自分に集中しているから、自分の成長も早くなります。スピードが速くなることで、夢や目標を叶えられます。 一人で行動する方が素早く行動でき、成長も早くなります。学力アップもスキルアップも体力アップも誰かに代わってもらうことはできず、本人が努力するしかありません。一人行動ができる人には自立した強さがあります。その自立した強さこそ、かっこいいオーラを醸し出し、品を上げていくのです。一人行動を大切にして生きる。品のある人とない人の30の違い。その20に、品のない人は基本的な常識とマナーが身についていない。品のある人は基本的な常識とマナーが身についている。品を身につけるなら、常識とマナーの習得が欠かせません。一言で常識、マナーといっても幅が広く多種多様です。ビジネスでも私生活でも様々な常識、マナーがあります。ビジネスであれば仕事の常識をはじめ、敬語のマナー、メールのマナー、電話対応のマナー、来客訪問のマナーなどがあります。私生活であれば生活上の常識をはじめ、食事のマナー、手紙のマナー、冠婚葬祭のマナーなどがあります。両方に共通する常識やマナーも多数あります。もちろん全ての常識やマナーをきちんと身につけるのは難しいですが、基本だけは身につけておきたいところ。非常識やマナー違反が目立つと、相手は、おや?と首をかしげるでしょう。相手に不快感を与えたり、場を混乱させたりする恐れがあります。常識やマナーがないと、本人に悪気はなくても、品がないと思われる行動が増えてしまうのです。品のある人は、基本的な常識とマナーが身についています。常識とマナーが身についていると、相手に好印象を与えられます。自然とスマートな振る舞いができるようになり、知性的でエレガントに見えるようになります。基本的な常識とマナーが身についていると、あの人はしっかりしているね、と好印象を持たれるのです。基本的な常識とマナーが身につける。品のある人とない人の30の違い。その23。品のない人は恩や感謝をすぐ忘れる。品のある人はいつまでも忘れない。私たちは誰でも一人では生きていけません。すべての人は生まれてから今まで様々な人に助けられて生きています。親から愛情と養育を受けるだけではありません。友人、先生、上司、同僚、部下、ご近所さん、行きつけのお店の店員さん。親切にしてもらったり、指導やアドバイスをいただいたり、困っているとき助けられたり。いろいろな人のお世話になって生きています。これに一つの例外もありません。だから私たちは今、ここにいます。しかし最初は恩や感謝の気持ちがあっても、それが毎回続くと当たり前の感覚になります。されて当然、あって当然という感覚になります。そうして、いつの間にか、恩や感謝を忘れてしまうのです。これは、よくありません。お世話になっていることに変わりはありません。お世話されることに慣れてしまうと、いつの間にか、態度や振る舞いが雑になってしまいます。おのずと品のない言動が目立ってしまうのです。品のない人は、すぐ、恩や感謝を忘れがちです。最初こそ、嬉しい気持ちを感じて、きちんとお礼を言いますが、しばらくすると、だんだん普通の感覚となります。それくらい当たり前、という感覚となり、そうして、口の聞き方や、態度が不愛想になるのです。最終的にはすっかり忘れてしまい、記憶の彼方へと消えるのです。そのことで態度や言葉遣いが悪くなるのです。品のある人はいつまでも恩や感謝を忘れません。お世話になっていることがあれば、きちんと心に留めたり、日記やノートに書き記したりします。いつもお世話になっているなら、いつもお世話になっているという気持ちを持ち続けます。恩や感謝を忘れずにいるから、いつまでも丁寧な態度、優しい言葉遣いが続きます。日記やノートを見返しては、あの時はお世話になったな。今の自分がいるのはあの人のおかげだね、と幸せな気持ちになります。恩や感謝を忘れないでいれば、ずっと優しい気持ちでいられます。結果として品の良い状態が保たれるのです。いつまでも恩や感謝を忘れない。品のある人とない人の30の違い。その24。品のない人は他人軸で生きていて人や周りに流される。品のある人は自分軸で生きていて自分の人生を生きる。品のない人は自分というものを持っていません。自分のこともあまり理解していません。自分を持っていないと他人軸で生きることになります。人の顔色を伺って周りに流されることが増えます。人に同調したり、言われるがままに応じてしまったり、嫌われないよう無理に振る舞ったり。他人軸で生きていると言動がフラフラしてしまい、優柔不断や弱々しさやが目立つようになるのです。大切なことは自分を持ち、自分軸で生きることです。人の言葉や周りの状況に流されません。同調圧力にも屈しません。自分の声を聞き、自分の気持ちに正直になることが大切です。自分を持ち、自分軸で生きれば、周りに流されません。私は、これがいい、私は、これが好き、私は、これがやりたい、と、はっきり、自分の意見を言えるようになります。自分を持ち、自分軸で生きるためにも、自分で考える習慣、が欠かせません。自分の好きなことは、何か、嫌いなことは、何か。自分の長所や、得意なことは、何か、短所や、不得意なことは、何か。自分の将来の夢は、何か、何に生きがいを感じるのか。日頃から自問自答を行い、自分に対する理解を深めておくことが大切です。 問題があった時もすぐ人に解決を求めるのではなく、まず自分の頭で考えることも大事なことです。自分を持ち、自分軸で生きていれば物事の判断が早くなります。自分を持ち、自分軸で生きると自信を持った行動ができるようになります。人や周りに流されません。同調圧力に目しません。おのずと胸を張って堂々とした振る舞いができるようになります。他人の基準や評価ではなく、自分の基準や評価で生きることです。迷いのないまっすぐな行動ができることで上品さにつながっていくのです。自分を持ち、自分軸で生きる。品のある人とない人の30の違い。その25。品のない人は、ノーを伝えるとき、ストレートな言い方をする。品のある人は、オブラートに包んだ言い方をする。品のある人にも、不平不満はあります。ムッとすることもあるし、愚痴を言いたくなることもあります。では、品のある人とない人の違いはどこにあるのかというと、言い方にあります。品のない人は、思ったことをズバズバ言います。不快に思う人がいれば、うるさいな、落ち着きがない人だ、など、直接的な表現で文句を言います。口に合わない料理があったとき、まずい、おいしくない、とズバッと言います。断るときも、嫌です、とストレートに断ります。褒めるときであれば、ストレートな言い方でいいのです。素晴らしい、いいですね、最高ですね、といった褒め言葉であれば、ストレートな言い方で問題ありません。たっぷり褒めれば、相手も喜んでくれますが、ノーを伝えるときには、要注意です。ストレートな言い方は、わかりやすくていいのですが、トゲトゲしくなりやすい。言い方が悪いと、トラブルを起こしかねません。本人が聞いたときどう思うか、やや配慮に欠けたところがあります。一方、品のある人は、オブラートに包んだ言い方をします。できるだけ、相手を刺激しない言葉を選びつつ、前向きなニュアンスの言葉を使います。特に、不平不満や、ネガティブなことを伝えるときには、言い方を工夫することが大切です。うるさい人ですね、落ち着きがない人ですね、ではなく、元気な人ですね、活動的な人ですね、という言い方をします。口に合わない料理があったとき、まずい、ではなく、面白い味ですね、変わった味ですね、という言い方をします。断るときは嫌です、ではなく遠慮しておきます、お気持ちだけありがたくいただます、という丁寧な言い方をします。大切なことは相手を刺激しない言い方です。同じことを伝えるにも言い方一つで印象が変わります。相手を刺激しないためにも日頃からボキャブラリーを増やし、できるだけ上品な言い方ができるようになっておくといいでしょう。ストレートな言い方よりオブラートに包んだ言い方を心がける。品のある人とない人の30の違い。その26。品のない人は嫌いな人に冷たくする。品のある人は相手が誰であっても丁寧に接する。嫌いな人に冷たく接する人がいます。自分と相性の良い人もいれば悪い人もいるものです。人間関係の中では犬猿の仲、水と油の関係ということも珍しくありません。確かに嫌いな人であればつい冷たい態度を取ってしまうことが多いもの。無視したり、できるだけ会話をしないように避けたり、陰でこそこそ悪口を言ったりします。しかし嫌いだからといって態度に出すのは上品とは言えません。あなたのことが嫌いというメッセージは雰囲気で伝わります。相手は不快に感じて、ますます仲が悪くなるばかり。人間関係の亀裂がどんどん大きくなっていくのです。少なくともビジネスであれば相手に関係なく最低限のコミュニケーションが求められます。品のある人は相手が誰でも丁寧に接します。親しい人はもちろんのこと、嫌いな人にも丁寧に接するのです。嫌いな人がいて本音では抵抗感があっても表には出しません。会った時はきちんと笑顔で挨拶をして礼儀正しく接します。当然ながら、陰で悪口を言うこともありません。悪口は本人の耳に入る可能性があることを知っているので、心の中で思っても、口にはしないのです。たとえ、大嫌いな相手であっても、丁寧な態度は崩しません。きちんと挨拶をするし、笑顔も見せて接します。品のある人は、相手が誰であっても、丁寧な態度を貫くのです。ビジネスの場では、感情を表に出すのはタブーとされています。嫌いな人でも仕事であれば、最低限の礼儀と挨拶くらいはしておくことが大切です。こういう人こそ上品な人と言えるのです。相手が誰であっても丁寧な態度を貫く。品のある人とない人の30の違い。その27。品のない人は流行に振り回される。品のある人は流行に関係なく自分らしいおしゃれを楽しむ。服装を心がける上で気になるのが流行です。毎年流行があります。ファッションに流行を取り入れる人も多いでしょう。流行には最新感があって、おしゃれでかっこよくてセンスのいい自分を演出できます。時代の波に乗っている自分を見せたくて、ファッションに流行を取り入れている人も多いのではないでしょうか。もちろん、流行を取り入れるのも悪くないのですが、注意点もあります。流行はあくまで一時的なものです。その時はセンスがあってかっこよく見えてもしばらくすれば廃れます。今年はやったものも来年になれば時代遅れです。センスがいいと言われるどころか、懐かしいね、まだ着ているの。と言われます。今年の最新は来年の最新ではありません。どんな流行にも波があり、必ず終わりを迎えます。 そのため流行を追いかけていると、毎年コロコロファッションが変わります。これでは、流行を追いかけているというより、流行に振り回されている状態です。流行を追いかけてばかりいると、自分らしい個性を表現できません。出費がかさむばかりで、お財布にも痛い。流行を追いかけてばかりいると、不安定感が増して、品を出すことが難しくなるのです。品のある人は、流行に振り回されません。落ち着いたファッションを基本としつつ、自分らしいおしゃれを楽しみます。自分の個性を熟知していて、自分に合ったもの、品質の良いもので、上手に自分を着飾ります。品質の良いものだからといって、必ずしもハイブランドというわけではありません。手頃な価格でも、品質の良いものはたくさんあります。もちろん、品のある人でも、ファッションに流行を取り入れることはありますが、あくまで、ピンポイントです。流行の影響を受けないため、毎年コロコロ服装が変わることはありません。自分を確立している人は、ファッションも安定しています。自分を確立している人に品があるのです。流行に振り回されない。落ち着いたファッションを基本としつつ、自分らしいおしゃれを楽しむ。品のある人とない人の30の違い。その28。品のない人は親しくなって礼儀を忘れる。品のある人は親しくなっても礼儀を忘れない。親しき中にも礼儀ありという言葉があります。親しみが過ぎて遠慮がなくなると不和の元になるから、親しい関係になっても礼儀を大切にしましょうということです。初対面の時は誰でも相手に気を使い礼儀を意識しますが、親しくなるにつれて態度が柔らかくなっていきます。お互いを知り理解が深まってくると、次第に態度が砕けてくるもの。それは普通のことであり悪いことではありませんが、ここで礼儀まで忘れることになってはいけません。親しい関係になったとしても、やはり人との付き合いであることに変わりはありません。慣れ慣れしい態度が強くなると、相手はムッとします。せっかく親しくなれても礼儀を忘れて慣れ慣れしい態度になっては、関係が台無しになるのです。品のない人は親しくなって礼儀を忘れてしまうのです。すっかり親しくなったのだから礼儀なんてどうでもいいだろうと考えます。態度が雑になったり、言葉遣いが乱暴になったり、感謝の言葉がなくなったりします。相手に迷惑をかけることがあっても、私とあなたの仲なんだから別にこれくらいいいじゃないかと謝りません。礼儀のない接し方をされると、誰でも不快感を覚えます。せっかく仲が良くなっても亀裂が入り、最終的に関係が決裂するのです。品がある人は親しくなっても礼儀は忘れません。ある程度、態度が柔らかくなったり、砕けた話し方になったりすることはありますが、最低限の礼儀は忘れません。お世話になった時は、きちんと感謝の言葉を伝えます。相手に迷惑をかけることがあれば、きちんと頭を下げて謝ります。親しくなっても、きちんと礼儀のある態度を心がけるので、関係が長く続きます。親しき中にも礼儀ありという格言は、品を身につける上で欠かせない言葉なのです。親しい関係になって、態度や言葉が砕けることはあっても、最低限の礼儀だけは忘れない。品のある人とない人の30の違い。その29。現金を直接手渡すとき、上品な印象になる3つのポイント。日常では、現金を直接手渡すことがあります。例えば、謝礼金を手渡すケースがあるとします。普通に現金を手渡せば十分と言いたいところですが、上品を心がけるなら意識しておきたいポイントが3つあります。1つ目のポイントは、封筒に入れることです。現金を裸のまま渡すのはマナー違反です。周りの目もあり、現金が人の目に触れるのははばかられます。現金が直接目に触れるのはインパクトがあり、抵抗を感じる人も少なくありません。海外旅行では露骨に現金を見せるのは盗難リスクを高める行為とされ、避けるべきとされています。現金を直接手渡すときは封筒に入れるのがマナーです。封筒は高級なものである必要はなく、普通の茶封筒で十分です。2つ目のポイントは、新札を心がけることです。相手に立場になってみたとき、シワシワのお札より綺麗な新札の方が気持ちがいいですね。同じ金額であっても、ピンと伸びた新札の方が好印象を持つことでしょう。もちろん新札は必須というわけではありませんが、できるだけ意識しておくのがいいでしょう。いつも財布に新札を入れておくと便利です。銀行の ATM では両替機が設置されていることがあります。両替機には新札が入っていることが多いので、一度チェックしてみるといいでしょう。新札に対応している両替機なら、窓口に行かなくても一定枚数まで手数料なしで新札に両替してくれます。三つ目のポイントは、お礼の言葉を添えることです。どうぞのそっけない一言より、ありがとうございましたとお礼の言葉を添えて手渡す方が上品な印象がアップします。手渡す時も片手ではなく、必ず指を揃えて両手で行いましょう。頭を下げながらお礼の言葉を言えればパーフェクトです。この3点を心がけると、相手は丁寧だな、品がある人だな、きちんとした人だなと好印象を持ちます。どれも簡単にできることなので、ぜひ意識してみてください。現金を直接手渡すときは、封筒に入れること、診察を心がけること、お礼の言葉を添えることの3つを心がける。品のある人とない人の30の違い。その30。品のない人は嘘つきで裏表が激しい。品のある人は正直で裏表がない。 上品を心がける上で大切にしたいのは誠実であることです。誠実であるためには正直で裏表がないことが重要なポイントになります。どれだけ身なりや言葉遣いが良くても嘘が多かったり裏表が激しかったりするとアウトです。もちろん全ての嘘が悪いわけではありませんが、品のない人は自己保身のために平気で嘘をつくのです。これでは品があるとは言えません。人としての信用が損なわれ、必ず印象も悪くなります。嘘が目立ったり裏表が激しかったりすると誠実な印象が損なわれ、品のない印象となるのです。品のない人はよく嘘をつきます。そして裏表も激しいのが特徴です。目上の人にはテコテコする一方で、目下の人には偉そうな態度をとります。トラブルがあった時、自分に非があっても素直に認めず、なかなか謝罪しません。品のある人は裏表がありません。常に正直を心がけます。自分の弱みやコンプレックスも正直にさらけ出します。トラブルがあった時、自分に非があればすぐ認めて謝罪します。人によって態度を変えることもありません。上司にも部下にも同僚にも丁寧な態度で接します。正直で裏表がない様子があると品へとつながっていくのです。正直で裏表がない態度を心がける。品のある人とない人の30の違い。まとめ。その1。物静かを心がける。その2。丁寧な言葉遣いを心がける。その3。丁寧な所作を心がける。その4。苦情を伝えるときは、まずクッション言葉から入る。その5。話すことより聞くことに注力する。その6。露出の少ない格好をする。その7。身につけるアクセサリーは最低限のものだけにしておく。その8、いつも部屋や身の回りを整えておく。その9、気の利いたことをこっそりする。その10、人の悪口や噂話には飛びつかない。話を振られてもスルーする。その11、口を閉じて口角を少しだけ上げる。その12、背筋をピンと伸ばして姿勢を整える。その13、口の中が見えないような笑い方を心がける。その14、できるだけ大きな音を立てないよう配慮する。その15、ゆっくり落ち着いて動く。その16、日頃から早めの行動を意識して時間の余裕を心がける。その17、相手ファーストを心がける。その18、ポジティブ思考、ポジティブ発言を心がける。その19、等身大の生き方をする。その20、清潔感のある身なりを心がける。その21、一人行動を大切にして生きる。その22、基本的な常識とマナーが身につける。その23、いつまでも恩や感謝を忘れない。その24、自分を持ち自分軸で生きる。その25、ストレートな言い方よりオブラートに包んだ言い方を心がける。その26、相手が誰であっても丁寧な態度を貫く。その27、流行に振り回されない。落ち着いたファッションの基本としつつ、自分らしいおしゃれを楽しむ。その28、親しい関係になって態度や言葉が砕けることはあっても最低限の礼儀だけは忘れない。その29、現金を直接手渡すときは封筒に入れること、診察を心がけること、お礼の言葉を添えることの3つを心がける。その30、正直で裏表がない態度を心がける。